経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルです。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開してますので、ぜひ概要欄からご登録ください。はい、ジャマイカではですね、 CBDC 中央銀行デジタル通貨、こちらを発行するということになったということですね。で、これがですね、これからデジタルカレンシー、デジタル通貨ということでですね、広まっていくこの世の中で、まあジャマイカが行われているこの取り組みですね、これを横森が解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。最近ですね、ジャマイカが CBDC 中央銀行デジタル通貨を始めたというニュースを聞きましたと。横森さん、こちらの CBDC の見解ですね、どうお考えでしょうかという質問ですね。
はい、本当細かいニュースよく見てるね、これ。
はい。
コインデスクだったかコインなんとかに書いてあった記事だよね。自分も読んだんだけど、ジャマイカっていう国はイギリスのもともと植民地だったわけ。
はい。
ここで、まあ、島国であって実験しやすいということで、最初にここで CBDC の実験が始まったということで、見ていいと思うんだけれど、で、どこが実際にやってるのかって言ったら、イングランド銀行でしょ、
うんうん、
ね、まあ植民地なんですから、もともとね。だからそこで少しずつ、まあ 5% ぐらいやるとかいうことだよね。まずとりあえず CBDC に置き換えると。そして今、ジャマイカっていう国は現金決済が非常に多いんだよね。だからあまりカード決済、銀行持ってないとかいう方が多いから、まあ、ちょうどいいんじゃないかということだよね。なんていうのかな、スマホに入れて、それでピッてやる感じで、ジャマイカドルの決済がその場でできてしまうという形で。
はい、
で、それの実験をこれからやって、あと1年ぐらいはこれどんどん流通量を増やしていって、一般庶民の人たちにもジャマイカドルを若干配るからっていう形で流通させていくという可能性は高いよね。
うん、
で、CBDC があると、もう今度なんていうのかな、ある時点から全部の決済は CBDC になりますと。例えば 40% とか 50% 超えてきたら、そういうような発表ができるわけよね。
はい。
3割、4割ぐらいから発表ができるよね。その CBDC に変えていきますと。実際の流通を増やしていってと。まあ流通増えるまで、そうね、どのくらいキャンペーンやるかにもよるけれど、まあ、1年、2年っていうところじゃないかな。だから、全世界的には2027年頃から世界的な CBDC になっていく動きなんで、おそらく24年ぐらいでジャマイカは全体的になるんじゃないかなと。CBDC の国に。まあ、それで他の国が追随してくるという感じね。
はい。CBDC に変化すると、まあ、現金が使えなくなって、まあ、デジタル通貨に変えていく。これはね、うん、徐々に、その、発行量を増やしていって、
うん、
移行していくっていうようなことで理解したんですけども、
うん、
要は、一般人にとって、今でも PayPay とかね、Suica とかそういうもので、電子決済してるじゃないですか。で、それが、すべて CBDC、まあ、日銀発行する政府通貨ということで、まあ、変わるということであれば、何らなんか変化というか、単純にその、スマホで決済するっていうような感覚になるっていう、まあ、そんな理解でよろしいんですかね。
そうそうそう。うん。だから、ペイペイとかになってくると、一旦ペイペイのお金に円から変えてるわけじゃない。
そうですね。
だから、クーポンみたいなもんなんだよ、ペイペイって、はい。クーポンであるけれど、円との両替ができますよって言って、ワンクッション入ってるんだけど、CBDC っていうのは中央銀行デジタル通貨だから、中央銀行の発行する法定通貨なわけよ。
はい。
だから法定通貨っていうので決済するという形になって、だから中間業者いらなくなるわけよね。その中間業者がそのまま今やってるんだけれど、それは何のためにやってるかっていうと、中央銀行デジタル通貨に移行するまでの間にスマホ決済とかそういったものに慣れさせるということで見ればいいんじゃないかな。
あとは一般的にね、プロレス団体というかですね、通貨のその取引は全部電子上で記録が残るということじゃないですか。で、それがこう、プライバシーというか。
まあ、嫌だという人たちが一定割合いるということで、それは嫌でしょ。
はい、
ただ、ある程度普及してしまえば、もう7割、8割ぐらいまで行ってしまえば、全部をやると言ったら、国民ほとんどが別にいいよということになるわけじゃない。
はい。
ね、V と時と一緒よ、それは。
そうですね。お注射ですね。
みんながやってますって言うと、やるような人が多いからね。で、それがもう世界中で起こってくると。だから何をやったか。だからこれをやることによって、またメリットが出てくるわけよ。例えばその個人のウォレットとかいうのを税務申告とかでも、それによってできてしまうみたいな感じになってしまうと楽でしょ。
要は、不正なね、脱税とか、タンス預金というかですね、そのキャッシュを使っているとですね、納税するのをこう隠すみたいな形になりがちですけど、まあ、そういうものがこうできなくなるっていうね、より透明になるっていうメリットはありますよね。
そう。だから、これはどっちがいいのかとかいう問題ではなくて、まあそういう方向にまず、ね、進んでるということなんだよね。
はい。わかりました。
だからこれね、わかるでしょ？イングランド銀行がやってるっていうことだから、これ。ジャマイカっていうのは。
そうですね。まあ実験が始まった、はい、ということですよね。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ。78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。